小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
今日は昔話大学で語りの講師を務めていらっしゃる松本直子さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小沢先生、松本さんのご紹介をしていただけますか。
松本直子さんね、昔話大学の基礎コースで語りの時間を持っていただいてるんですね、
はい、
で元来は図書館の司書でいらしてね、あちこちの図書館にいらしたんだけど、私立中央図書館の館長をなさって、でその後は浜松市の中区の区長さんになられて、
はい、
図書館離れたわけだけどね、
ええ、
それから子ども家庭部の部長さんになられて、これは児童福祉やなんかを担当なさったんですね、
はい、
で定年退職されて、現在は私立の大学の語りの時間や図書館学の授業を持ってらっしゃる、と同時に昔話大学の語りの講師としてまた復帰してくださったんですね、
はい、
そういう方です。もう語りのベテランです。本当のベテランです。
はい、今日は語っていただけるんですね。
そうなんですよね。今年はグリム童話ができて200年の年なもんで、
はい、
まずはグリム童話を語っていただこうと思ってお願いしてるんですね、
はい、
うん、茨姫だよね、
はい、
そうですね、お願いします。
それでは茨姫。昔々、王様とお妃がありました。二人には子供がありませんでした。二人は毎日、ああ、私たちに一人でも子供があったらな、と話し合っていましたが、なかなか授かりませんでした。ある時、お妃が水浴びをしていると、水の中からカエルが上がってきて、お妃に向かって言いました。あなたの願いは叶えられます。まもなく女の子が生まれるでしょう。やがてカエルの予言は本当になりました。お妃にきれいな女の子が生まれました。王様は嬉しくてたまらず、盛大なお祝いの会を開くことにしました。王様は友人や親戚やお知り合いの人を招待したばかりでなく、占い女たちも招待しました。占い女たちが生まれた子によくしてくれるようにと願ったからです。占い女はこの国に13人いましたけれども、城にはご馳走を出す金の皿が12枚しかなかったので、王様は一人だけは招待することができませんでした。招待された占い女たちは皆やってきました。そしてお祝いの宴が終わる頃、生まれた子供に素晴らしい贈り物を授けてくれました。一人は徳を、もう一人の女は美しさを、そしてもう一人は豊かな富を、というふうにこの世にある限りの素晴らしいものを授けてくれました。こうして11人が贈り物を授けた時、突然招待されなかった13人目の占い女が入ってきました。そして大声で、この子は15歳になったらツムを指に刺して死ぬであろう、と叫ぶと、くるりと向きを変えて出て行ってしまいました。そこへまだ贈り物を言わないでいた12人目の占い女が進み出ました。この女も呪いを取り消すことはできませんでしたが、弱めることはできたので言いました。お姫様は死にません。ただ100年の深い眠りに疲れることにしましょう。王様は我が子をこの恐ろしい呪いから守ろうと、国中のすべてのツムを焼き捨てるようにと命じました。11人の占い女たちの贈り物は残らずお姫様に備わりました。お姫様は美しく優しく賢かったので、お姫様を見れば誰でも愛さずにはいられませんでした。お姫様がちょうど15歳になったある日、王様とお妃が出かけて、お姫様だけが城に残りました。お姫様はあちこち歩き回って、城の中をすっかり見て回りました。 そしてしまいに古い塔にやってきました。そこには狭い螺旋階段があって、それを登っていくと小さな扉がありました。扉の鍵穴には錆びた鍵が刺さっていました。お姫様はその鍵を回してみました。すると扉が勢いよく開きました。部屋の中では一人のおばあさんが座って糸車をぐるぐる回しながら麻糸を紡いでいました。こんにちはおばあさん、何をしているの？とお姫様は尋ねました。糸を紡いでいるんだよとおばあさんは答えました。勢いよくぐるぐる回っているのね。お姫様はそう言って紡を手に取ろうとしました。お姫様が紡に触るか触らないうちに、あの呪いが本当になりました。お姫様は紡を指に刺してしまったのです。その途端お姫様はベッドに倒れて深い眠りに落ちました。ちょうど帰ってきた王様も妃も眠りました。家来たちも皆眠りました。庭の馬も武士の猟犬も眠りました。屋根の上の鳩も壁のハエも眠りました。台所ではかまどでメラメラ燃えていた火も静まり、焼肉はじゅうじゅう言うのをやめました。料理番は何か失敗をした小僧を舞踏として手を振り上げたまま眠りました。女中は羽をむしっていた鶏を前に置いたまま眠りました。風は止まり、木々の葉も眠りました。あたりは静まり返りました。やがて城の周りでは茨がぐんぐん伸び始めました。そして垣根のように城を取り囲んでなおも高く伸びたので、とうとう城をすっかり覆い隠してしまいました。屋根も城の旗も見えなくなってしまいました。やがて国中に眠っている美しいお姫様の噂が広がりました。お姫様は茨姫と呼ばれるようになっていました。時々よその国から王子たちがやってきて、美しい茨姫を見ようと茨の垣根を通り抜けて城に入り込もうとしましたが、茨が強い手のように絡み合って王子たちを捕らえたので、王子たちは皆惨めな死に方をしなければなりませんでした。それから何年も経って、またある王子がこの国へやってきました。そしてあるおじいさんからこんな話を聞きました。この茨の垣根の向こうには城があって、茨姫と呼ばれる美しいお姫様が眠っているし、王様も妃も眠っているということじゃ。わしのじいさんの話では、これまで大勢の王子たちが茨姫を見ようと茨の垣根を通り抜けようとしたが、茨に捕らえられて惨めな死に方をしたということじゃ。これを聞くとその王子は言いました。僕は怖くない、行ってみよう。そして美しい茨姫を見てこよう。おじいさんは王子を止めましたが、王子は言うことを聞きませんでした。ところでこの王子がやってきた日は、ちょうど100年の年月が過ぎ去る時でした。王子が茨の垣根に近づくと、茨は美しい花になって一人でに道を開き、王子を楽々と通しました。そして王子が通り過ぎると、また元の茨に戻って道を閉じました。王子は城の中へ入っていきました。すると庭では馬が眠っていて、武士の猟犬も眠っていました。屋根の上では鳩が小さな頭を翼の下に突っ込んで眠っていました。ハエは壁に止まったまま眠っていました。台所では料理人が手を振り上げたまま眠っていました。女中は鶏を前に置いたまま眠っていました。王子はさらに奥へ進んでいきました。するとお月の人たちが皆眠っていて、玉座で王様とお妃が眠っていました。何もかもひっそりとしていました。まるで自分の息が聞こえるほどでした。とうとう王子は塔までやってきました。そして 狭い螺旋階段を登っていくと、小さな扉がありました。扉の鍵穴には、錆びた鍵が刺さっていました。王子はその鍵を回してみました。すると、勢いよく扉が開いて、そこに、茨姫が眠っていました。眠っている茨姫があまりに美しいので、王子は目をそらすことができませんでした。そこで、かがみ込んでキスをしました。すると、茨姫は目をぱっちり開けて、優しく王子を見上げました。それから二人は一緒に下へ降りていきました。王様とおきさげが目を覚ましました。お月の人たちも皆目を覚まし、お互いに顔を見合わせました。屋根の上では、鳩が小さな頭を翼から持ち上げて、あたりを見回して野原へ飛んでいきました。ハエはまた壁を這い出しました。庭の馬は起き上がり、身震いをしました。ブチの猟犬は飛び上がって尻尾を振りました。台所ではまたかまどの火がメラメラ燃え出しました。焼肉はじゅうじゅう言い出しました。料理番が小僧をポカリとぶったので、小僧が泣き出しました。女中は、鶏の羽をむしり終えました。それから、王子と茨姫の結婚式が盛大に行われました。そして、二人は一生幸せに暮らしました。おしまいです。
ありがとうございました。一つ一つ、絵が浮かんでくるようでしたね。
そうですね。僕はこの話でね、はい、もう考えると不思議なことばっかりじゃないですか。とってもそのメルヘンらしいと思うのね、僕若い頃グリム研究を始めた頃ですね、一番悩んだのは茨姫が目を覚ましたのは、はい、王子のキスによるのか、それとも100年の時間切れかっちゅうもんだよね、
はい、
あれもし100年の時間切れだったら、王子は入っていかなくてもよかったんですよ、外で待ってやらよかったってね、それ入っていっちゃったわけですよ。それでキスしてますね。
はい、
で、それ悩んだんです、僕は。で、ヨーロッパのいろんな話をね、いろんな国の話を集めてみたらね、全然結論出ないんですよ。
はい、
100年なんだか、キスなんだか、はい。その頃、マックス・リティという人の文芸理論が手に入ってね、読んでみたら、それで分かったんですけどね、リティ先生の理論では、あそこはちょうど100年の時間が切れる時にキスをしたという。その時間の一致に奇跡があるんだって言うんですよ、ね、それがおとぎ話を作っているんだって、言われてみれば確かにそうですよね。それで面白くなって昔話の研究を始めたんですけどね。だから僕はとっても思い出のある話なんです、この話。で考えてみればさ、随分おかしいじゃないですか。初めのあの占い女がね、言ったことが全部実現してるでしょ。美ももらえるし、優しさももらえて。しかも15歳になった時に粒を刺して倒れると言ったのに、あの王様とおきさきはさ、よりによってその15歳になった日に出かけてんだよね、間抜けな親だと思わないねえ、もう言われてんだから今日はうちにいて守ってやりましょうよってのが普通だと思うんだけど、そうじゃないね。ちょうどその時に出かける、それをいわゆる状況が一致してるわけですよね、ちょうど状況が一致して、で予言が 100% 的中する、それが昔話なんだ。そうやって昔話ってのはファンタジーを作ってるんだっていうことが分かってきて、すごく面白かったですね。ですから、その目で考えるとね、
はい、
第一あの100年の眠りに落ちたって言ったでしょ、その眠りから目が覚めた時彼女は115歳になってないんだよね。
そうですね。
その人を考えてみれば、15歳のまま美しい少女に戻るわけですよ、つまりそこに時間が完全に無視されてるわけね、僕たちはそれ無時間性って今呼んでますけどね、昔話は時間を無視するというね。そしてしかも15歳で目が覚めて、美しさも衰えていないし、衰弱してないよね、100年眠ってたのにね、そういうところですね、つまりメルヘンっていうのは現実の時間の経過とか、肉体の衰えとか、そういうその現実を語ろうとしていない、そうではなくてそういうものを一致させたり、あるいは時間を全部カットしたりして不思議な世界を作ってる、おとぎ話を作ってるということですね、でしかもあの王子はさ、100年も眠っていた娘と翌日に結婚式しちゃうんだもんね、すごいよ それがおとぎ話なんですね、うん、はい、昔話って全部そういうふうにできてるんですよ、うん、現実から離れた語り方をする、だから、まあ、僕たちは昔話は抽象性の原理に基づいた話であると、うん、抽象的な文芸であるというふうに言うわけね、その一つの例ですね、
はい、松本さんは語ってていかがですか、茨姫は。
そうですね、まず自分の気持ちをその森の中へ連れていく、でそこで起こった出来事を聞き手と一緒に見て語る、ということを心がけているんです、
イメージしてらっしゃるんですね。
そうですね、
どれぐらいの森でとか、どんな森でとか、
でお姫様はどのように美しいのかとか、
松本さんの中ではどんなイメージのお姫様ですか。
そうですね、ちょうどあの15歳ということですから、やっぱり年はそのぐらい、そして金髪で、そして少し華奢でという、それは私の好みなんですね。ですから別の語り手がこの話を語れば、また別の美しさをイメージをすると思うんです、で多分私が語っている時に聞いている人は、美しいと言われた時に、私と同じ美しさではなくて、多分聞いている人はご自分の好みの美しさをイメージしながら聞いてくださってると思うんですよね、それがお話の面白いところかなと思います。
そう、それがね、今おっしゃったことが、昔話がこれだけ長生きしてきた、長いこと伝えられてきた一つの秘密でしょうね、秘訣でしょうね。聞き手はみんな自由なん
ですね。自由ですね。
自由なんです、その点がね、昔話のいいところでね、これはね、逆に言うとね、絵がなかったから良かったんですよ。
そうですね、
絵があるとそれでも限定されちゃうでしょ、だから昔話ってのはそもそも絵なしで語られてきたし、僕は今でも昔話ってのは本当は絵本にしない方がいいと思ってる、本当はお話で聞くだけがいいんですよね、
私の中では聞いてて、王子がキスをする瞬間とかですね、茨の道がこう開いていくところがすごくクライマックスだったんですけれども、松本さんにとってはどういう場面が。
最後にキスをして、そしてその後で100年の眠りについていた王様、お妃様、それから馬や猟犬やいろんなものがパーッと目を覚ましますよね、あそこのところが私はとっても好きです。
みんなそれぞれ、
それぞれ違うよね、昔話の理論の方からいくと、その時間が回復したら、全員回復ですね、茨姫だけ目覚ますんじゃなくて、王様も馬も灰も全部目覚ます、つまりオールマイティなんですね、その時間が、眠る時も一緒でしょ、全部一緒に眠ってるというね、溶ける時も全部一緒って、完全性というふうに僕ら呼びますけどね、昔話のその魔法は溶けるのもかかるのも完全にかかるという、そうやってファンタジー作ってるんですね、いい話だと思いますよ、これすごく。
そうですね、今日は昔話大学で語りの講師を務めている松本直子さんをお迎えして、グリム童話の茨姫を語っていただきました。とてもイメージしやすいお話ですよね。
そうですね、本当にイメージしやすい話ですね、シンプルでね、
来週は
松本さんにもう一度語っていただこうと思うんですけど、今度はラプンツェルって話があるんですよ、やっぱりグリム童話でね、これも有名な話だけど、案外耳で聞いたことはないって方多いだろうと思うので、語っていただきます。
楽しみにしています、それでは小沢先生、松本直子さん、どうもありがとうございました。
どうも
ありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。